解体者の夜ヘルツ。
二次元再退社の夜
ヘルス。
ヒーラギスカサ俺の夢三平三平です。
セーバーは俺の夢土井中です。
タワチカエリヤシナグミ三浦朝さんは俺の夢松崎勝利です。
はい、ということで、春の生配信が、大体2週間後くらいですか。
春の生配信、
はい、素敵な言い方、
はい、迫ってきました。
はい、
はい、4月11日金曜日19時から21時、そしてプラス会員限定が30分となっております。
はい、
もう26回目になりますが、特集作品はアズマンガ大王ということで、
お、
はい、こちらをまあいろいろ懐かしみつついろいろ語っていきたいと思います。
マジで俺、はい、アズマンガだけで 2,3 時間いっちゃうかもしんない。マジでその可能性あるからちょっと気をつけます。
まあ思い出ある作品ですからね。
そうですね、う
ん、マジでちょっとさ酒飲みすぎるとちょっと歯止め効かない気がする。
はい、まあそんな感じで、あと、投げ銭も、募集しております。生配信でお名前メッセージを読み上げますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、あ、アンケートも、まだまだ募集しておりますんでよろしくお願いします。
はい、
さあ、では、アニメのまた感想なんですけれども、もう、ほんと最終回になってるのも、いっぱいある中で、
今日3月29日、ですから、もうね、はい、はい、月末でございます。
さあ、では今回、ドイッチューさんからお願いします。
はい、A ランクパーティーを離脱した俺は元教え子たちと迷宮新聞を目指します。
A ランク、
うん、A ランク。
はい、
これまあ、まだちょっとまあ、最新の方までは終えてはないんですけど。
はいはい。
はい。まあ、パーティーを追放されて、まあ今は、ハーレム状態で元教え子たちと楽しくやっていると。
うん。
で、8話ぐらいでですね。
はいはい。
待ちに待った、ザマー展開が来まして。
君の好きな。
はい、追放した側が、はい、ちょっと痛い目を見るような。
はいはい、
感じなんですけど。で、まあ、同じ、最難関ダンジョンに挑むことに、そのサンダーパイクっていう元々いたパーティーと、今のクローバーっていう二つのパーティーで行くっていうことになるんですけど、
うん、
で、まあ、その中の、で、まあ、元パーティーのやつらって、まあ、基本的にろくでもないやつなんですけど、
うん、
一人だけそのジェミーっていう魔法使いの女の子は、はいはい、どうやらちょっと罪悪感を未だに持っているみたいな感じなんですよね。
うん、
その。
金髪ツインテの。
そうですね。はい、はい。で、ユークを裏切ってしまった、ちょっと申し訳ないみたいな気持ちがあるんですけど、
うん、
もう他の、サイモンとバリーっていうのと、カミラっていう僧侶みたいなやつがいるんですけど、
うん、
もうそいつらマジでもう行かれてんのかっていうぐらいで、
うん、
だからまあ、ユークが抜けたことによってパーティーはすごい、結構低ランクのダンジョンすら攻略できないような。
うん、はい。
今までのバフが全部ないから何もできないで、で帰ってこないユウくんに対してまず謝りなさいよみたいなことを言い出すんですね。こいつが会うたびにマジで頭おかしいんだと思ってたんですけど、うん、でまあまあでまあいやいや言いながらも一緒のダンジョンに潜ることになってしまって、でまあすごい強い敵が来てしまったからこれはもう脱出するしかない、なんかまあリレミトみたいな魔法はユークが使えるんですけど、はい、
うん、
まあ、そこにも見にくく俺も連れてけみたいな感じですがってくるサイモン。で、まあ、なんか多くの群れみたいなのがバーって来るんで、
うん、
で、でもいや、これは入らないっていうので、まあジェミーがちょっと助けてくれて、その自分もここに残ったら死んでしまうけれども、もうお詫びのために戻ると思うだみたいな感じで死ぬんですよ。死ぬというかまあ、ユークたち、クローバーだけを脱出させる。
うん、
はい。で、まあ、そっから、多分、オークたちにひどい目に遭うんですけど、まあ、ここは、さらっとして流したもんで、で、まあ、ジェミーは残ってるから、助けに行きたいって言って、もう一回戻るんですよ。
うん、
戻ったら、サイモンっていうやつだけが生き残ってて、うん、そいつはなんか、すごい魔物の力を取り込んで、もうちょっと人間じゃないような、
うん、
も
う
魔物に、モンスターになり果てているみたいな感じで、だから、不死身の体を手に入れている。
はいはい、
みたいな感じになって、で、ユークの取った方法というのが、ずっと攻撃を仕掛けて、 死ぬほどの痛みをずっと一生味わわせるっていう。
うん。
さすがに俺そこまでせんでもええんちゃうかな
って。さすがの踊り中。
さすがの俺も死なせてあげるぐらいはいいんじゃないのって思ったんですけど。ユークの魔法の痛みを受けつつ魔物にも襲われ続けて。
はいはい、死ねないんですよね。そのずっと痛みのまま、
はい、ただ死ねないっていう。うん、でも痛さはあるみたいな感じでずっとやられてるみたいな。うん、これはなかなかえぐいなって思って。で、神さんがこれをなんか原作とかコミカルハズ好きで読んでるらしいんで、うん、いや、なかなかエグかったなって言ったら、
うん、
ちょっと見てみって言われて、あの、漫画のチラッと見せてくれたんですよ。
うん。
漫画もっとエグかった。
あれでもマイルドなってんだ。
はい。あの、だから、そのバリーとカミラはどうなったかって描かれてないんですけど、
うん、
あの、見せてもらったんですけど、ほぼノリ弁状態みたいな感じで修正入った漫画でした。
真っ黒。
はい。もう多くになんか体貫かれて穴だらけになったバリーと、
うん、
まあ、カミラは犯され、ゲロを吐きみたいな、うんうんうん、なんかもうえぐいことになってて、
ね、うん、
すげえ、ああ、じゃあこれでもマイルドになったんだっていう。
そうですね。
テレビ対応だったんだ。
はい。にしてもなかなかえぐくてね、面白かったですね。
ああ、はい、えぐくて面白かったって。
はい。
言い切りました、ね、
はい。結構この8話のなんか、まあ余談なんですけど、僕、ツイッターかなんかで、そのサイモンが、うん、そのやられてるシーンみたいな、ショート動画みたいなんで上げてる人がいて、うん、これ今季一番エグいんじゃないかみたいな感じで上げてる人がいて、
うん、
で、リップで、なんてタイトルのアニメですかっていうのがついて、うん、で、いや、A ランクパーティーを離脱した俺は元教え子たちと、迷宮神保を目指すですよって言ったら、うん、次のリップで、誰があらすじまで言えと言ったっていう。いや、
タイトルだって。
余談だな。
余談。
そういう時代だからな。
はい。はい、そこも含めていいアニメだなと思いました。
なるほど。
なるほ
ど。いや、でも確かあれはエグかった。
いや、エグかったですね。
うん、体な、ボッコンボッコンの修復
しつつ。そうそう。
また、は
い、壊れていくみたいな。
壊れていくっていう。
はい。
いや、原作もっとエグいとは、
ね。はい、みたいですね。
僕結構、うん、ザマー系のやつ僕好きで、うん、すごく、うん、すごく好きで。
はいはいはい。
すごく読んでるんで。
うんうんうん。
まあ、もっとエグいやつもあるし、まあ、
うんうん、
ちゃんと本当にアニメだなっていうのも感じました。
はいはいはいはい、なるほどね。
ちゃんと大人がここまで、うん、っていう判断をしてくれた、
うん、大人の判断がちゃんと働いてる
、うん、
ああ見えて
他の作品でももうえぐいやつはえぐいので
そうだよ
なるほど、
はい、
はいはい、
そんな感じですね、
はい、はい、じゃあ次松崎さん、
すいませんちょっと清らかにしようと思うんですけど、
はい、
メダリストの、
うん、
メダリストのファンが多分、一番好きなんじゃないかっていうシーンが、アニメか、アニメで登場したっていうので、結構ファンが、話題にしてまして、それがね、単行本で言うと、4巻なんですけど、4巻で、なんかね、なんか共同で合宿みたいなのしてるんですよ。子供たちが。で、そこに、リオくんもいて、
うん、
口が悪いリオくんがいて、
はいはい、
で、リオくんも司先生は教えることになるっていう、
うん、
話なんですけど、でも、そんな司先生にもリオくんは結構悪態をついててとか、
うんうんうん、
っていうのとかなんやかんやあって、
うん、
なんか、リオくんのそのプログラムを司先生が実際に踊るっていう、うん
はいはい、
やるっていう、シーンになったんですよ。
はいはいはい。
それが10話かな ?10 話がそこで終わって、うん、で、11話が今から始めますみたいな感じのところだったんですけど、
うん、
その11話の冒頭で、いのりさんが、
うん、
見なよ、俺の司を
はいはい、はい。
あれな、うん。
12話かな
そうね。
あ、12話か。うん、あ、そうか、
11話ラストで俺が滑ります。
うん、そうそう。
なって、12話か。うん。
そうか、11話と12話の。
うん。
すいません。あそこがね、多分メダリストの読者で、名場面、うん、投票したら、多分ここが多分第1位に来る。
うん。
ですよ。
そんくらい。
はい、
ここはね、本当にもう一連全部みんな大好きだと思いますね、原作ファンは、
うん。そうそうそう。もう話の流れで好きなんですけど、
うん、
その中で急に、その、いのりちゃんが急にどうしたんみたいな。
うんうん、
で、しかもこれ、
うん、
もともと原作では、いのりさんのセリフって別なんですよ。
うん。
あ、そうなの？へぇ。
リオくん、こんなありがたいことないから、ちゃんと見た方がいいよって言ってて、
うんうん、
吹き出しの外に、
うん、
見なよ、俺の司をって書いてるんですよ。
おー、うん、なるほど。
書き文字で。
だから、セリフじゃ、原作地でもおそらくないんですけど、
うんうんうんうん、
でも、あまりにもそこが人気になりすぎて、
うん、
もうそれをセリフで言わせたっていう。
なるほど。もうピックアップしたのね。
うん、そうそうそう。
うん
なんかね、ここを、そのシーンだけね、ちょっとね、
うん、
フォントとかもなんかちょっと違って、なんか、普通フォントとかってなんか手書きだったりとか、
うん。
なんですけど、なんか、すごく、あれ、ゴシック体？ゴシック体みたいなので、うん、見なよ、俺の司を、てんてんてん、みたいな、うん、がね、なんかなんかね、異様さもあるし、
うん、
急にどうしたんっていう。
そうそうそう。
まあ、浮いてるっちゃ浮いてる感じになってんだ、そこで。
いのりちゃん、そんなことを言う人だっけ、
うん、
みたいな。
いのりはそんなこと言わない。
でね、その、なんか表情もおもろいし、
うんうん、
なんちゅう顔してんのって。
ねえ。
なんでそんなドヤ顔してんのっていうようなのもあるし。うんうんそれがね、ようやくアニメ化になって、しかも、そのアニメスタッフで、こっちの方を出した方がいいみたいな感じになったんだなっていうのも、なんか面白かったし。
やっぱその前に、その司先生のことで喧嘩してる二人やからね、余計にいいっすよね、ここも。
そうそうそう。で、終わった後で、これは、アニメじゃないか、その X で、
うん。
そのアニメの、裏というか、アニメで描かれた裏でこんなことをやってましたみたいな、一コマみたいなのを、アカウントが上げてるんですね。メダリストのアカウント、X のアカウントで、鶴舞香田先生の書き下ろしのイラストで描いてるんですけど、
はいはい、
そしたら、いのりさんと、その、りおくんが、もう、何かにつけて、争うようになって、
うん、
そのスケート靴の紐をシャシャシャシャシャシャって結んで、うん、どっちが早かったミケちゃんっつってだどっちが司先生の弟子としてふさわしいかみたいなのを、う
ん、あ、はいはいはい、
いや私だみたいなのを争ってるみたいな一言に、
はい
はい、12話の後半でもちょっとありましたからね。
そんな感じ。あ、そうそうそう。
はいはい。
あれはもうずっと続きますからね。
うん。
で、で、ミケちゃんは、マジで興味ないから、
うんうん、
まあ、ようわからんから、祈りの勝ちで、うん、みたいな、一コマが書かれてたりとか、すごくいい、なんか原作の補完をしてくれてるな、アニメが、うん、っていうのをなんか感じた、ワンシーンでもありましたね。
はいはいはいはい。
だって多分その YouTube に次回予告みたいな映像出てたんですけど、
うん、
次回予告のサムネがもうその、見ないよ俺の司をの顔でしたから、もう明らかに意識してるし、
うんうんうん、
あと逆に言うと、ちゃんとカットしてる部分もあって、
うん、
原作から。
うんうん、
ちょっとセンシティブかもなみたいなシーンはね、結構排除してるなと思うんですよ。その合宿のシーンでも、
うん、
あのね、塚先生とリオくんが、うん、お風呂場で喋るシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。シャンプーハットのシーン、
うん。
ああ、そうそうそうそう。
はいはい。
まあ、シャンプーハットのシーンはシャンプーハットのシーンで、可愛いんですけど。
可愛い。
その前に、一コマだけ、
うん、
一コマというか何コマかだけ、その、 女子風呂の様子みたいなのもちょっと書かれてて、
お
で生徒たち、いや女子小学生たちが、
うん、
ナッチン先生のブラジャーでっかって言いながら、はいはいはい、呆然としてて、ナッチン先生は、
うん、
でっかい風呂にひゃーってなってる、
うん、
小さい一コマがあるんですけど、うん、そこは書かれてなかったりとか、
うん、ああなるほど。
ナッチンは胸がでかくなったから飛べなくなったんだねみたいな。
そうそうそう。ミ
ケちゃんが言ってました。
でもね、やっぱりこの一連の話は、
うん、
まあそこもそうだし、そのリオくんの出れる姿
ね、たまらんよね。
ちょっとリオくんはここに来て、
うん、
いい子だなって感じになってきたね。
そうなんですよね。
うん、
まあいろいろ過去も見えてきてるから。
ね。全部持ってるから。
本当本当口悪いガキだなと思って
た。ね。本当そうですよ。
フォローも何にもなかったですからね。ただ口悪いだけで。
なんだっけブスエビフライだっけ。
喋んなブスエビフライですよ。
まあ秀逸だけどなあの特徴を見てそんな悪口浮かぶのは。
あとミケちゃん見てメンダコですからね。
メンダコ頭。
見立てがうまいんで。
いやすごくねいい話で、まあ好きなお話でもあったので、
うん、
アニメで見れてよかったなって思いました。
うん、
はい
はい。
これ2クールだよね。メダリストって。
でもね、来季
も。
うん。
でもね一応最終回って言ってるんですよね。
うん、あ、そうなの、最終回なの12話で。
はい。13話でかな。
あ、次か。13話で最終回。
はい、だから今日放送されるやつで。
あ、そっか、俺てっきり12話で終わんなかったから、2クールなのかなって思ったけど、もう1話やって、一旦って感じなのかな。
ですかね。
うん。
ただね、それがどうなるのか。でももしかしたら、ほら、よくある感じです。アニメ放送終了後に、2期発表みたいな、
ね。うん、はい、はいはいはい。
ね。
はいはい、
そのままの流れであるやつあるじゃないですか。
うん、
で、まあ、リアルタイムで見たかったんですけど、
うん、
僕残念ながらその時間ちょっと見れない状況にあるので。
あ、なるほど。
はい。ちょっと見れないので、
うん、
で、あんまり、裏番組の方に出てるので、その時間。
なるほど。なるほど。
なので、ちょっとあんまり宣伝も、するのもちょっとどんなもんかとも思いつつなんですけど、
うんうん、
まあでも楽しみに、
はい、
出ようと思います。はい、
そっか、もう1話か。なるほど、はい、はい、了解です。じゃあ最後俺なんですけれども、まあ俺ちょっと最終回の話したくて、
はい、
前週、
うん、
はい、
まあ綺麗に終わったなっていう感じでね、
うん、
よかったんすよ。もうやっぱアニオリで、
うん、ま
あ、アニオリだからこそ12話でかっちりつけれるっていうのもあるのかなってのもあるんだけど、
はい、
まあ、10話11話の、まあ、クライマックスの、うん、あらすじざっと言うと、まあ、ボイドがこれまで夏子がこう描いて具現化してきた絵の能力をコピーして攻撃してくるみたいな流れになって、
はい、
で街の人々がこう夏子に不信感を抱き始めるわけですよ。
うん、
で、まあ、そうこうしてるうちに、また、ボイドが襲ってきて、
うん、
で、夏子が、ボイドに、まあ、食われるみたいな感じになって、
うん、
で、それをもう目の当たりにしたルークが、まあ、ちょっと精神崩壊気味になって、で、その、守ってたソウルフューチャーを破壊して、超空洞ボイドになるという。う
ん、はい。
だから、まあ、
原作通りの
展開になったみたいな。そうね。元々の映画の展開通りになって。うん、だから超空洞ボイドっていうのもやっぱり絶望して心に穴が開いたって意味で超空洞なんだなみたいな意味が分かってきたりして、うん、でまあ結局その夏子、まあユニオンも一緒にボイドに食べられてんだけど、ボイドの中からは戻ってくるんだけど、もうその時にはもうそのルークがなってしまった超空洞ボイドのなんか出す泥の洪水みたいなのに飲まれて、みんながこう塵になっていくみたいな、
うん、
展開になって、さあ、最終話どう畳むみたいな感じだったんですけど、
うん、
でもなんかもう、その、やっぱこう、初恋、そもそも初恋を知らないっていう、だから映画を作れなくて困ってる夏子っていう部分と、うん、あとクリエイターとしての夏子っていうのを、すごくちゃんと着地させたなと思って、
うん、
やっぱシーン的にその、まあその、大変なことになってる中で、メメルンが、あの、映画だとこの後どうなるんですかみたいなことを言ったら、うん、まあ、夏子は、まあ、見てますから、まあ、この後なんてないと、うん。で、映画はここで終わりだと。
うん、
で、あの、超空洞ボイドがみんな世界滅ぼして、ここでみんな死ぬって。で、だからここからはまだ見たことがないと。
うん、
その見たことのない、その、私たちがルークを取り戻す物語が始まるからっていうことで、だからそれこそもうこの物語を、私が全集するっていう、決意を決めるんですよね、
うん。
で、じゃあ今までその、書いてたものが、あの、コピーされて、で、何書けばいいか分かんなくなった時に、その、何を書くかって言った時に、で、もう完璧に早く私が書ける最強のものってことで、ルークを書くっていう、うんうん、この辺とかやっぱちょっと、胸熱展開というか。いや、
熱かったですね。
うん。
うん、
で、まあ、まあ、いろいろありまして、こう、解決しまして、世界を全周して、で、まあ、人も世界も全て蘇ると。
うん、
で、まあ、その以前に死んでたナインソルジャーも全員、
うん、
復活してっていうのになるんですけど、はい、やっぱその、初恋の描き方で好きだったのが、こう、まあ、終盤、夏子も塵になって、こう、消えていくんですよね、その、
うん、書きながら。
書きながら消えてって、最後にもう、本当腕だけ残るかっていうところで、上がったーっつって。
うん。
で、その時にこう消えていく中でルークに告白するんだけど、
うん。
なんかこう、ルーク、好きーみたいなこと言うじゃないですか。うん、
はい。
俺だからあそこがなんかさ、俺のなんかイメージだと、ぼそっと、なんか大好きだよとか言って、消えていくのかなっていうイメージだったんだけど、うんうん、
はいはい。
やっぱあそこでこう、ルークに届けみたいな感じの、
うん。
言っちゃえばちょっと格好悪い感じの告白でもあるじゃないですか。うん、あんな叫んでって、はい。
不器用な感じがね。
まあでも逆に良かったなって思ったんですよね。
うん。
あと余談だけど、意外とそうか、夏子って二次元最大者なんだってともちょっと
思
った
りそうですね。本当に。
ましたよね。初恋がそっか、この人、二次元のキャラなんだっていう。うん、で、でもまあ、そのまあ、ハッピーエンドになるじゃないですか。
はい。
で、そこで、まあ、ちょっとここ、そのクリエイター目線で良かったのが、やっぱりその、あの、鶴山亀太郎監督が、まだ鳥の姿でいて、うんうん、
はいはい、
で、安易だなって言うんですよね。
うん。
で、確かにまあ、安易といえば安易な、ハッピーエンドって安易だったりするじゃないですか。
はい。
でそこでなんか、ハッピーエンドだけがエンタメだと思うなよって、こう、捨て台詞みたいなことを言うのが、うん、でも、ここもなるほどって思いましたよね。
うん。
やっぱりそういうエンタメもあるしっていう。
まあね、確かに。全員が復活してましたからね、今まで死んだ人たちも。
でもこの作品で言うと、やっぱこう、こっちも見てるとさ、
うん、
いや、安易でもいいじゃん、ハッピーエンドでっていう気持ちもすごくあるし、でもそこにちょっと、うん、まあ一言、冷や水じゃないけど、ぶっかける、亀太郎監督も、いいセリフ言ったなと思って。
うん。
そう。俺、だからね、結構、最初、終盤ちょっと予想してて、
うんうん、
亀山監督って、その、ナスクより先に亡くなってんじゃん。
はい。
だから、滅びゆく物語の続編作ろうとして、志半ばで死んで、で、ナスコに続き作らせようとして、召喚したのかなとか思ってたのよ。
ああ。
それも含めてハッピーエンドになるのかなと思ったんだけど、
うんうんうん、
でもそこでやっぱりこう、ハッピーエンドだけがエンタメだと思うんだって、こう、クリエイターとしてのなんか、ね、
うん、
ハッピーエンドだけじゃないぞっていうのもちゃんと描くっていう。
はい。
でもこっちも、安易でもハッピーエンドを求めたいっていうのもあるから、
うん。
だからちょっとエヴァの一連思い出したりしたよね。旧エヴァから新エヴァで。うん、やっぱ新エヴァの時エヴァ派で、あ、今度こそと思ったら、まあもう一回でもないけど、ちょっとまたあっち方向行くじゃん。うん、
はい。
だそこのその、庵野監督と、こう、うん、なんていうんですかね、我々の、
なんかね、
気持ちのせめぎ合いみたいの
を、なるほど、
を見せたみたいな。でもなんか、考えようによっては二次創作のパワーみたいのも描いてたかなって思って。
なるほどね。
うん、
やっぱりそう、まあエヴァ、まあエヴァで言うと、当時、本当はこうあってほしかったみたいな同人誌もいっぱいあったから。
そうですね。うん、
だからまあ、こういうやり方で、 過去の作品を、じゃあクリエイターだって、お前が監督だって、続編書けばいいじゃんって、こう言ってるようなメッセージもあるような気がして、
うん、
おなんかすごく全体的に良かったなと思ったんですよね。
エピローグも最高でしたね。
エピローグもね。
うん。
あそこも、だからまあ、現実世界に夏子が戻ると。
はい。
うん。で、まだやらなくちゃいけないことあるから、つって。したら、うん、ルークが、
うん、
今度は俺がお前の現実の国行く。
うん。
で、必ず行くから待ってろ、つって。で、まあ、現実世界で初恋ファーストラブがもう成功させましたっていう、
うん。
とこから始まって、で、次回作にまあ、取り組もうとしてんのかな。
そうですね。で、結構もうなんか、周りのスタッフの、
そうそうそう。
気遣えるように成長してて。
そう、だから自分一人だけじゃ、やっぱできないんだみたいな、
うん。うん。
で、スタジオ出て外歩いてたら、その4人、ルーク、うん、ユニオ、メメルン、QJ、
うん。
と、すれ違って、本当に、うん、え？ってカットアウトになるじゃないですか。
うん、はい。
この余韻あまり残さない感じがまた。
同じ感じで声出ましたもん、見てて。
そうそうそう。でももうそこでスパッとこう、シーパートもなしで、うん。だからエンドロールもなんか、シンプルにこう、名場面をさ。
そうですね。
名場面集見たくして、
うん、
スタッフロール出ると、本当映画見終わったみたいな感じだったんで。うんおいや、でもこれは本当いいの見たなって思いましたね。
そうですね。綺麗に畳みましたよね。ほんとワンクールで。
あとつか、なんか個人的に、俺の解釈でね。
はい。
あ、そっか、夏子って自分の好きな作品の夢小説作ったんだってちょっと考えたら、ちょっと面白く
な
って
きたんだけど。
あれ、夢小説だなとも思ったりもした。
言い方ちょっと言い方なんかあれだな。
俺も作ったことあるから。まあでも、
うん。
じゃあ、まあ女子のね。まあでも本当、面白かったっすね、最後まで。うん。
うん、
本当、なんか、まあでも縮めるっていうの難しいけど、一本の映画にして劇場版展開してもいいかなと。まあでもまあ逆に無駄ないから難しいのかな。カットする
シーンとか。まあだからこのワンクールで終わらせるように多分ね、ストーリーとかもできてるはずでしょうから。
うん、うん、いやでも本当面白かったっす。
うん、
うん、
はい、そんな感じで、はい、ということで A パート今週はここまでですね。
はい。
はい。ということで、まあ、最終回も、まあ、これからまたバンバンなっていきますので、
うん、
その辺の話も、また来週以降していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、B パートはですね、ちょっとまたリスナーからリクエストが来たので、そちらを、まあ、企画としてやってみたいと思います。リスナーリクエスト企画。好きな双子キャラを語ろう。
お
ー。はい。ということで、メールフォームに届いたリクエストなんですが、ちょっと読んでいきますね。バディ特集面白かったですと。
ありがとうございます。
バディといえば双子キャラは自動的にバディ的なキャラ付けをされがちですよね。そんな中で、ラッキスタのヒイラギ姉妹はバディっぽさより姉妹っぽさが強めで、初めて見たとき新鮮でした。皆さんは双子キャラにどんなイメージをお持ちですかという、まあ、メールが届いたので、まあ、そういえば双子キャラってピックアップしてなかったかなっていう
ようなのが、
はい、あったので、ちょっとまあその辺も、まあ、双子キャラの話から、
はい、
していければなと思うんですけれども。
はい、はい、はい。
はい。どうすかね、双子キャラ。どんなペアが。
アイマスはね、うん、結構双子いるんですよ。
結構、作品ごとにいたりするんですか、アイマスは。
います。
アミマミはやっぱわかりますけど。
アミマミでしょ。で、シンデレラは、久川姉妹。
うん、
サイド M もいる、シャニもいる、
うん、
ですね。
うん。
4組双子います。
なるほど。結構、だから双子でも、その、片っぽを特化して、割と気に入ってるキャラみたいなケースは、あったりもするですよ。うん。でも、うんうん、あまりその場合はあまり双子として見てなかったりする場合もあって、
うん、
結構うちのでも、鏡司は、やっぱ姉妹って感じのペア感ってすごくあると思うんですよね。
そうですね。
うん。
うん。なんか、双子なんだけど、別にそのなんか、声揃ってるとか、
う
ん、みたいなんとか、
う
ん、でもなんかちょっとないですよね。その、年が同じな仲いい女の子みたいな。う
んうん、だからビジュアルもまあ違います
ね。お姉ちゃんって呼んでましたっけ？
お姉ちゃんって呼んで
る。ですよね。
うちの姉さんの方は、司を、うん、司っていう名前で呼ぶ。
ね、
うん。
そ
う
だからなんか双子キャラって割と名前、お互い名前呼びみたいなイメージ
が。ああ。そう。
強いかな。
まあそうね。
うん、
あとね、アイマスで言うと、アミマミだけ声優さん一緒なんですよ。
ああ、そっか。はいはい。金役だ。他、
はい、そう。他は、でも昔って双子って、なんか同じ。
うん、まあ、まあね、そういうパターンあったよね。あ、じゃあ他のアイマスの双子キャラは別々だったりするん
ですか？あ、全員違います。
なるほど。とりあえず、ちょっとぐるっと、また、ちょっとピックアップして語っていきますか。
はい、なるほど。はい。
うん、
じゃあ、ドイチューさんから。
僕でもほんま、双子って言われて、ほんと、パッて最初に浮かんだのは、
うん、
やっぱ、ブラックラグーンのヘンゼルとグレーテル。
うん。
あれはね、うん。
ですね。
だから、なんて言うんだろう。あれは、重いよな。いろいろ。で、実際だからあれってさ、
うん、はい。
性別をあまりはっきりさせてないよね。
確かそんな感じ。なんかおまけ漫画でチラッとみたいな話ですよね。
一応男女の双子っていうような感じだけれども、
うんうんうん、
どっちが男でどっちが女かも明確じゃないし、もしかしたらどっちも男、どっちも女の可能性もある
よ、ね。ああ、そうか。
うん、描かれ方はちょっと名前自体も、うん、
本名もでもないっていう話ですもんね、うん、この二人って。
うんうん、で、まあ、入れ替えてね、名乗ったりとかもしてるし。
う
ん、
そうそうそう。
そこはでもやっぱ、まあ、バトル作品でのもあるから、ちょっとバディ感は強めかもね、
う
ん。
そうですね。
うん。
そうね、まあ、敵側だったから別にそのバディ感がちょっと薄いかもしんないけど。
うん。うん、
うん。だから、あれですよね、多分作品によって、そういう、うん、ちょっと戦いがあったりするようなのだと、はい、もしかしたらバディ感出るかもしれない、うんうんうん、で学園ものだとやっぱそこまでバディ感は出ないでしょう。
そうですかね、やっぱ、うんうん、確かに
多分ですけれども、
うんうんうん、
うん、
まあでも最初に浮かんだのはこの二人だったな、やっぱ双子って言われれば。
だから結構原作読むとさ、まあ、はい、割とまあ序盤という、まあ、その登場シリーズで死んじゃうじゃん。
はいはい
はい。
で、その後の、なんか単行本だとおまけページのさ、
うん、
ちょっと学園編みたいなんとか、はい、なんかちょっとね、パラレルで出てくるけど、
はい、
あそこで救われるよな。
うん、そうですね。なんか、みんなと楽しそうにやってて。
そう、キャッキャッキャッキャやってたりして。
やたらテンション高い双子ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
本当の笑顔を見れた気がする、あそこで。
そう。なるほど。
はい。
松崎さんどうでしょう？
僕好きなのはね、結構ね、うん、まあ、ヘンゼルとグレーテルに当てはまるか分かんないですけど、僕、男女の双子が好きで。
うん。
なるほど。
しかというと、なんか僕、だがしかしの、
うん。
林とトークン。
はいはいはい、はい。
が、
あそこってでも双子って原、
双子
やってました？
でも調べたらね、俺もちょっと気になって調べたんだけど、双子認定されてましたね。
ね、
うん。
今回
同学年なんじゃない？同学年だから、やっぱ双子なんじゃないかな。
そういうことか。
そう、同学年だった気がしたんで。
うん。
うん、
でもその中でもやっぱり、トー君って、
うん、
どうしても脇役じゃないですか。
うん。
うんうんうんうん。
なんかこの格差みたいなのもちょっと面白いなと思って。
なるほどね。
双子格差。
双子なのに、一人は、その、まあ、メインの、
うん、
あれを三角関係って言うのか分かんないですけど、
うん、まあまあ、
はいはい、
そのメインの三人の中の一人なのに、
うん、
もう一人は、そんな、まあ、いなくてもいいというか、変な話。
はいはいはい。
なんかそのキャラになってるのがちょっと面白いなと思って。
でも、ソロって不憫だよな、そういう意味では。
はい、
そうですね。
不憫遺伝子が
。だって、だがしかしで、あと、まあ、そのメインのその3人と、あと1人って考えると、
うん、
やっぱりは、あの、はじめさん。
うん、ああ、そうか、そうか。
そうそうそう。
うん、
あのお姉さんが出てくると思うんで、やっぱりトークンってその次だと思うんですよ、
ね。そうだな、確かに、
うん。なんかちょっと不思議な双子だなと思って。
あれかな、あの、恋愛シミュレーションゲームの主人公友達ポジション。
あ、だから、吉尾。
吉尾ポジション。
そうそうそうそう。うん、でも、それほどの仕事もしてないけどね。吉尾ほどの。
でもなんか、鬱陶しさ吉尾っぽいですけど。
うん、ちょっとね。
なぜここで出てくるみたいな感じの。なるほどね。うん。
はい、
俺でもね、好みとしては、
はい、
やっぱ、双子なんだけど、あまりそっくりじゃない双子にちょっと惹かれるかもしんない。
おー、なるほど。
うん。だから、ちょっとまあ、わかりやすく言うと、蔵などの藤林姉妹。
ああ、うん。
京都寮とかも、
はいはいはいはい、
割とちょっと、まあ、ちょっとうちの、嫁の姉妹と構図は似てんだよね。ちょっとツンデレ気味のお姉ちゃんと、
うん、
ちょっとおっとり気味の妹みたいな感じで。
うん、うん。
うん。だこういう、ちょっと対比になってるキャラが、割と好きに、うん、ペアとしては好きな双子かなっていう。
お
ー。うん。だから、まあ、ちょっと、あの、デュラララって俺好きな作品だと、
はい。
イザヤの、妹に、その双子の姉妹がいるんだけど、
うん。
クルリとマイルっていう。で、これはもう、ものすごいわかりやすくそういう感じにしてて、
うん。
お姉ちゃんのクルリは、もう、学校で常に体操服着てて、
はい。
で、ショートカットで、一見活発そうなんだけど、口数少なくて物静かってキャラ立てになってて、で、妹のマイルはもうメガネで三つ編みで、もう文学少女みたいな感じなんだけど、
はい、
もうベラベラ喋って煽り体質だったりして、で、それはまあ設定とかで本当は細かくこう、あえて二人がそうしてるみたいな設定もあるんだけど、
うん、
要はもうなんかそういう設定にしようみたいな感じで二人で決めたキャラなのね。
うん、
で、デュラララってチャットで会話する、あの身分隠してチャットで会話するシーンいっぱい出てくんだけど、
はい、
チャットだとテンションが入れ替わってんのよ。クルリの方がベラベラ喋って、マイルの方がちょっと物静かでっていう。だからそっちが素みたいな設定があったんですけど、すごくそこをなんか対比させてるようなのがあって、ちょっとそういうペアにちょっと目が惹かれるかなっていうのはちょっとありますね。
なんか、
うん、
おとなしい方がショートカットなんですね。
ね。
なんか今更なんですけど。
うん、
だから、まあ、ちょっと体育系部活やってそうな風貌なんだけど、物静か、
うん。う
ん。で、ツンデレ気味の方が、あの、ロングヘアじゃないですか。
あ、ね、クラナドの方。
あ、そうそうそうそう。
あ、はいはい。はいはいはい。
もうそうだし、まあ、ヒイラギ姉妹もそうだし、
うん。そうなんだよね。うん。あと、うちの姉妹で言うと意外と、アニメ版見ると、つかさの方が、パンツ系というかズボン系の服着てます。
ああ、確かに。
姉さんの方がスカート履いてて。
オーバーオールのイメージ。
そう、つかさはオーバーオールとか、うん、ハーフパンツ履いてた。
確かにそうだな。
うん、
ああ。
割とそれはアニメでちょっと原作だとあまり見て、あ、でもオーバーオールのイメージはあるか、やっぱり、
うん、なんかイメージありますね。
そうそうそう、なんかちょっと対比があるキャラ、双子はちょっと目がいっちゃいますね、俺は。
うーん、
もう一巡くらいちょっといきますか。
はい、 うん。僕ね、スケットダンスのボッスンと椿。
ああ
。ああ。あ、そっか、あれ、双子か。
これがね、やっぱ、伏線の回収の仕方が見事すぎたというか。
ああ。
なんか今までただの敵対する生徒会の嫌なやつみたいなやつが、うん、なんか、あ、全部伏線やったんや、みたいな。
うん。
なんか背格好も似てるし、なんか、ほんま、一コマぐらいで、あらあら仲いい双子かしらみたいな、なんか兄弟かしらみたいなのがあったりとか。うん、で、名前が、あの、ユースケとサスケっていう対比になってる。
右と左。
そうそうっていうのが、まあ、右利きと左利きの二人っていう、
うん。
うん。それをね、やっぱ、ちょっと感動しましたね。なんか、まんまと騙された感があって。それも、ちょっと、びっくりも含めて、あの二人は、
なるほどね、
サスケでした。
この二人がみたいな感じもあるのか。
まあ、結構ね、その、仲がいいわけでもないしっていう。
うん。
うん。
環境で全然違ってるしっていう。
結構男の双子キャラって、ペアって、ちょっとそういうの、
なんかライバルみたいな、
女の子の姉妹よりも多そうな気はする。
うん、割とジャンプ系多いですもんね。
対立系というか。うん。
負けたくないみたいなさ。なんか、どっちか天才とかね。
そうそうそうそう。
タッチの系譜で言うと。
うん。
アゴンと
かアイシールドって言うと、
うん。
水、アゴンの兄弟。
はいはいはい。
片方がちょっと、まあ、コンプレックスみたいなのも抱いてたりして
。なんかね。うん、あれ、配給の時は、とこはそうでもなかったでしたっけ？ミア。
はい。配給って双子。
ミア、アツム。なんか、サーブ打つとき止まらせるやつ。
え、誰誰？
耐久でね、ミア・アツム。
誰だっけ？ちょっと待って。
はい。ミア・オサムとアツム。っていう。
ミア
僕もそんなに覚えてないんですけど。
あー、なるほどね。
はい、あ、でも出てきますね、うん、双子。
そうそうそうそう。
でもあれもそうじゃん、青のエクソシスト。奥村兄弟、凛と幸男。で、どっちかというと弟の方がやっぱり、ちょっと出来がいいみたいな、関係性、
はいはい。
うん。
タッチ現象ですね。
タッチ現象。
はいはい。
松井さんどうすか？
これね、これはあれなんですけど、パニポニーの、
うん。
キャラクターで姉妹いるんですけど。
うん。
うん。
それがね、まあ、も、桃瀬兄弟って言うんですけど。
うん。
一人はくるみって言って、僕はパニポニーで多分一番好きなキャラクターなんですけど。
うん。
が、双子で、まあ、お兄ちゃんなのか弟なのか、がいるんですよ。
うん。
お兄ちゃんかな？ただ、うん、クラスも違うし、
うん、
だから、そんなに出てこないんですよ。
うん。
うんうんうん。
その、お兄ちゃんの方が、シューって言うんですけど。
はい。はい、
でね、なぜかね、このシューが、パニポニー何巻かぐらいで、
うん、
人気投票、やったんですけど、
うん、
シューとね、あともう一人がね、ゼロ票っていう、もう、誰からも一番好きだと思われてないキャラクターに。双子で、こんな格差あるっていう。
ね、
でもね、別にくるみもね、うん、人気のキャラではないんですよ。メインどころのキャラクターで言うとね、結構、下の方で人気も。
うんうん、
どっちかというと、不憫なキャラクターなんですけど。
うん、
だから、なんて言われてたっけな、なんか、まあ、なんか、地味だとか、目立たないとか、
うん、
キャラ濃い、キャラが濃いキャラクターに押されて個性がないみたいな、言われがちなんですけど、
うん、
実はその陰に、双子の兄が、ゼロ票を取ってるっていう構図が、なんかちょっと面白くて、
うん、 え、桜井孝弘なの？
あ、そうだっけかな。
うん。そうなの。
でも双子で僕は結構ね、この、うん、百瀬兄弟は出てきますね。
この格差はすごいな。
ね。そんなに。
だからその人気投票ゼロ票の2人でやる回とかありましたもん。
うん。
1人ね、誰だっけな。はい。
あ、もう1人いたんだ。ゼロ票。
そうです。
はあ。なるほど。俺、でも双子で言うんだったら、ちょっとこの2人もなっていうのは、やっぱ日暮らしのミオンシオン。
なるほど。そっかそっか。
結構、その、さっきも言ったみたく、男子キャラ双子だと、うん、その、なんか対立みたいな構図ってあるけど、
はい、
割と、その、姉妹では珍しく、ここもちょっと対立があるじゃないですか。
そうですね。
うん。その、で、実は子供の頃にミオンとシオンが入れ替わってて、これが二人の運命を変えてしまったみたいなところもあるし、
うんうん
うん、ここはちょっとその、ストーリーものとしては、ずしりとくる、
はい、
それこそヘンゼルとグレーテルじゃないですけど、
うん、
そういう姉妹だったなっていうのはありますね。
なるほどね。
うん。こう、でも、そっか、ビジュアル的には似てるようで、でも髪型変えてたりするんだよね。
そうですよね。
うん、
でも、そこの髪型変えるのもさ、この姉妹の場合はさ、
うん、
なんかすごい意味がこう見えてくる。
なんかね、うん、うん。
シオンの方も、ミオンに、こう、寄せない感じというか、
うん、
私たちは別々っていう。
あとなんかミスリードなんじゃねえかとかね、勝手に安いしちゃいますしね。
で、髪型変えることで、だからこその入れ替わりもあったりするじゃないですか。
うん、髪
型を、
うんはいはい、変えて。
シオンがミオンに寄せたのかな、確か。うん。ミオンのふりしてたとことか。ね、ちょっとこの姉妹は。
いや、やっぱり、髪型って、双子を見る上で、うん、やっぱり、俺らが極められるのそこだけじゃないですか。
そうですね、
はいはいはい、
そこ変えられるともう無理だよみたいな、
うんうんうん、
ただほら五等分の花嫁って、
うん、
ね誰かがね誰かのふりをして、
うん、
まあそのミオンとシオンじゃないですけど誰かが誰かの代わりになんか入れ替わってどっか行くみたいな話あるんです
よ、うん、はいはいはい
はい、
明らかに髪の色が違うんで、うん、
ああ。
俺は ね、だから、あれこれ双子なんだ、言ったか五つ子なんだっけこれとか。
うん。
五つ子にしてはちょっと髪の色とかちょっと違いすぎてないかとか。
はいはいはいはい。
なんか思っちゃったりしてたんですけど。
はいはいはい。
顔とかはね、同じなんですけど。
うん。
うん、
だ意外と、実際の双子の方が意外と見分けつかない感じの、
ね、してる
ようなのあるな、
うんうんうん。
今思い出したけど、その、プロレスラーでね、外人レスラーで、
はい、
ヘッドハンダーズっていう双子の、まあ、見た目はブッチャーみたいな結構ポテト体質なんだけど、
はい、
双子のレスラーがいて、
は
い、で、それ見極めるのっていうのの、だその日本人選手が、そのヘッドハンター A、B って兄弟なんだけど、
はい、
B の方が暗いでも、それはちょっと理由があって、A の方は、そんな体型なのに、ムーンサルトプロレスっていう派手な技使えるのよ。コーナーから。はい、もうブッチャーみたいな体型なのに、そんな技使うのね。
うんうん、
B はできないのよ。そのコンプレックスがあって、B の方が暗いんじゃないかって分析になって。それちょっと、今考えたら、あ、アニメキャラのなんかコンプレックスみたいと思って。
あ確かにね。
そうそうそうそう。ちょっと今、それを思い出したな。ただ、その二人スキンヘッドだからね、髪型の見分けはね、つかない。
できないですね。
はい。いや、ちょっとそれをね、思い出しました。まあ、でもこんな感じですか。
そうですね。
はい。
はい。ちょっとまたね、はい、いろいろ、ここでまた語りたいキャラとかもあるんで、いろいろまた、なんかの折に話したいと思うんですけれども。
はい。
はい。ということで、今回はですね、はい。そんなリクエストをいただいて、双子キャラを語ってみました。皆さんもなんか、テーマトーク、語ってほしいという話あれば、ぜひぜひ、メールフォームの方で送ってください。よろしくお願いいたします。
お待ちしてます。
はい。ということで、エンディングです。
はい。
はい。じゃあ、いろいろ感想いただいてますので、まず X の方から、読んでいきます。はい。来期の新番組紹介は、かっこいつもながらですけど、本当にありがたいです。三平さん紹介の、ラザロ。これはカウボーイビバップ好きには期待大です。
ああ、そうね。
はい。ドイチューさん紹介の宇宙人ムームー。ニャンコが可愛すぎ。うん、そして松崎さん紹介の謎解きはディナーの後で、ドラマも面白かったんでアニメも期待ですと。
No, なるほど。
お、アニメも、あ、ドラマも見てる方なんですね。
うん、
はい。ということでいろいろありますけれども。まあ、こんなのもありますね。ロックは淑女のたしなみでしては原作から熱いものを感じていたので、アニメ化されてとても嬉しいです。
うん、
引き終わった後の罵り合いがどんなテンションになるのか今から楽しみですね、という。
うん、
はい。
結構 PV でもね、なんか罵り合いはすげえしてましたからね。
う
ん、
はい、うん。でもこれね、意外とこう、その、新番組、
はい、
紹介して、全くノーマークだったやつ意外といっぱい語ってたりする場合もありますもん
ね。ありますね、本当に。まあ、
そうですよ。基本そうですよ、
うん、
でも。
うん。
うわぁ、これ予想外だった、みたいなのありますからね。
うん。
はい。じゃあ、次は、こちらからメールフォームですね。
はい。
天神さんちの縁結び、21話、22話での、安西千佳さんのダークな演技の話題が出ましたが、YouTube で公開されているキャストさんのアフレコアフタートークによれば、白日の、オーディション用のセリフは、21話、22話の、いわゆる闇セリフばっかりだったそうですと。私も本編を視聴しましたが、声優さんですげえと思いました。
うん、
ああ、じゃあやっぱ肝は肝だったんだね。
うん。
うん。キャスティングするにあたって。
なるほどね。
はい。そしてこちらメールフォーム、アニメ実況の感想ですね。
はい。
過去のアニメ実況に、カウボーイビバップ第24話の実況があったんで視聴させていただきましたと。
お
お。
過去回視聴ありがたいですね。
ありがとうございます。
アインとエドがビバップ号を降りるという寂しい展開でしたね。あ、ハードラックマンでしたね、サブタイトル。喧嘩別れとかではないからこその余計にその別れが永遠のものに思えてきてしまいますと。ビバップ随一の傑作エピソードを皆さんと見れてよかったです。ありがとうございましたと。
ありがとうございます。
はい、こちらこそご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今週は感想こんな感じですね。
はい。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは告知。オープニングも言いましたけれども、4月の11日金曜日生配信ありますんで、アンケート、そして投げ銭ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして二次祭出張ライブも受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。
はい。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、こちら配信は月2回月額550円、生配信の過去アーカイブもすべて見られますのでご登録よろしくお願いします。
お願いします。
リクエストも受付中ですのでよろしくお願いいたします。
お願い
します。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。各週金曜20時が基本的に、更新の日付となっておりますので、こちらもチャンネル登録、ご視聴、コメント、感想もこちらの方に送っていただいて大丈夫ですので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい。そして、繰り返しになってしまいますが、ノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを、読み上げさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。今のタイミングだと、生配信で、紹介させていただきますので。はい。では、そんな感じで、第483回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。
はい、オッケーです。うん。無言。
お疲れした。
お、締められた。